保険だより、保険福祉課保険係、電話 585-2783、e メール hoken@tonwn.kunimi.fukushima.jp。 予防接種はお早めに。定期予防接種、高齢者肺炎球菌ワクチン。今年度対象となる方へは、昨年4月にお知らせしています。接種を希望される方は、3月31日までが接種期間となりますので、早めに受けるようにしましょう。今年度対象者、65歳、昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれ、70歳、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれ、75歳、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれ、80歳、昭和14年4月2日から昭和15年4月1日生まれ、85歳、昭和9年4月2日から昭和10年4月1日生まれ、90歳、昭和4年4月2日から昭和5年4月1日生まれ、95歳、大正13年4月2日から大正14年4月1日生まれ、100歳以上、大正9年4月1日以前生まれ、60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方、過去に肺炎球菌ワクチンを接種した方は対象となりません。対象者でも、マチデータで接種歴がある方へはお知らせしていません。健康キッズ、11月19日に実施した3歳6ヶ月児検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。佐藤美宇ちゃん、松村真央ちゃん、佐藤龍之介ちゃん、小島律ちゃん、佐藤理人ちゃん、四谷優雅ちゃん、菊池ひなたちゃん、高橋美春ちゃん、高野陽太ちゃん、宍戸寛太ちゃん、宍戸颯太ちゃん、船山涼奈ちゃん、瀬戸健介ちゃん。13人の健康キッズの顔写真が掲載されています。桃サポ、国見町子育て世代包括支援センターからのお知らせ。国見のママたちにお知らせです。3月のニコニコ相談会では、ママカフェを開催します。お子さんと一緒に遊びに来ませんか？親子で楽しく遊んで、お茶会でママトークに花を咲かせましょう。参加希望の方は、保健福祉課保健係に3月6日金曜日までに申し込みください。日時、3月11日水曜日、午前10時から正午、受付、午前10時から午前10時10分まで、場所、観月台文化センター第1和室。乳児検診、該当時、3ヶ月時、令和元年11月生まれ、9ヶ月時、令和元年5月生まれ、実施日、3月26日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、観月台文化センター第1和室。検診内容、医師の指導、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて。9ヶ月時は、歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。1歳6ヶ月児検診、該当時、平成30年6月1日から平成30年8月31日生まれの幼児、実施日3月5日木曜日、受付時間、 午後1時15分から午後1時30分。会場、観月台文化センター第1話室。検診内容、内科と歯科の医師の診察、歯科衛生士による歯磨き指導、生活保健指導、身体測定を行います。公認心理師による相談指導、子育てに関する不安や悩みなど気軽に相談ください。栄養指導、おやつの試食もあります。検診該当者には後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。12月は4回実施しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、正しい箸の持ち方について、年中組。写真2、バランスよく食べよう、年長組。写真終わり。
町の情報ボックス。お知らせ。焼却資産の申告をお願いします。国見町内で事業を行っている方、法人及び個人で事業用資産、焼却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在時点で所有している焼却資産の申告が必要となります。該当する事業用資産をお持ちの方は、期限までに申告書の提出をお願いします。提出期限1月31日金曜。届け出問い合わせ。税務住民課課税係。電話 585-2778。申告はインターネット。地方税ポータルシステム LTAX を利用して行うことができます。詳しくは LTAX ホームページを確認ください。LTAX の詳しい情報はこちらからのキャプションのもと QR コードが掲載されています。西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和元年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、築除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月20日金曜。届出問い合わせ。伊達西根関土地改良区。電話 582-2319。所得税、住民税、申告相談始まります。期間2月14日金曜から3月16日月曜。午前の部、午前9時から。受付11時30分まで、午後の部、午後1時から、受付4時30分まで。会場、観月台文化センター3階第一研修室。詳しくは1月下旬発行予定の各個配布チラシ、申告のお知らせをご覧ください。問い合わせ、直通、期間中に限る、電話 585-1083。スマホやタブレット端末から電子申告が可能となりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。できるだけ先の日程での来庁に協力ください。問い合わせ、税務住民課課税係、電話 585-2778。所得申告相談日程。受付月日、懲戒名、午前の部、午後の部の順に読みます。2月14日金曜、午前の部、小坂、太田川、午後の部、前田、泉田、上。17日月曜、午前の部、泉田、中、下、午後の部、鳥取、板橋。18日火曜、午前の部、板橋、南、 午後の部内屋西東、19日水曜午前の部海田、午後の部海田光明寺、20日木曜午前の部大木戸高木山根、午後の部うずら町和野、21日金曜午前の部滝山小林、午後の部山崎北山崎伊達、25日火曜午前の部山崎小舘宮舘宮前、午後の部源蔵山西東北、26日水曜午前の部大阪山崎高野、午後の部山崎沢田、27日木曜午前の部石茂田東表北、午後の部石茂田原西、28日金曜午前の部駅前錦町、午後の部大町南、3月3日火曜午前の部大町北元町、午後の部宮町南北、4日水曜午前の部宮東町東、午後の部藤田紅葉宮前、5日木曜午前の部原町月立、午後の部波柳、6日金曜午前の部中部北部、午後の部川内、8日日曜午前午後とも全地区、9日月曜午前の部森江の第一、午後の部森江の第二、10日火曜午前の部森江の第三、午後の部森江の第四、11日水曜午前の部徳江北、午後の部森江の第七、12日木曜午前の部森江の第八、午後の部森江の第九、13日金曜午前の部森江の第10、第11、午後の部森江の第12、16日月曜午前午後とも全地区。福島税務署ではウィル福島アクティ卸町、旧卸町会館で申告相談を受け付けします。開設期間2月17日月曜から3月16日月曜、土日を除く、ただし2月24日月曜及び3月1日日曜は開設します。注意、会場開設前は税務署内含め申告書作成会場を設置していませんので、会場開設までお待ちください。問い合わせ、福島税務署電話 534-3121。 結婚相談、婚活に関する相談。国見町結婚世話焼き人による婚活に関する無料相談会を開催します。結婚相手の探し方など独身の方の婚活に関する相談を受け付けますので、気軽に参加ください。日時、1月26日日曜、2月23日日曜、3月22日日曜、午前10時から午後2時。会場、観月台文化センター第2研修室。2月は第3研修室。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 健康、公立藤田総合病院第69回元気セミナー。公立藤田総合病院では地域の皆さんに向けて定期的に元気セミナーを開催しています。申し込み不要、無料のセミナーですので、気軽に参加ください。日時、1月23日木曜午後4時から。会場、公立藤田総合病院総合受付前ホール、シャングリラ。演題、腸と健康のお話、腸のことを理解しよう。講師、公立藤田総合病院近藤雄一郎院長。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター、電話 585-2121。 人権擁護委員を委嘱、よろしくお願いします。赤坂正弘さん、小坂、再任。任期、令和2年1月1日から令和4年12月31日まで。赤坂さんの顔写真が掲載されています。戸籍窓口延長。木曜日、 祝日等は除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、問い合わせ税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。2月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時2月14日金曜午後1時30分から、場所国見町役場2階大会議室、問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 2月の各種相談会。心配事相談、日時2月13日木曜、2月27日木曜、午前9時から正午、場所観月台文化センター第2和室、相談員民生児童委員ほか。障害者相談、日時2月18日火曜午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2和室、相談員 NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時2月23日日曜午前10時から午後2時、場所観月台文化センター第3研修室。秘密は厳守、無料です。詳しくは問い合わせください。問い合わせ保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか。町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限3月号掲載分、2月10日月曜まで。広報国見、一枠縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。暮らしの情報。お知らせ。被災した時の所得税の軽減。台風19号などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時は、1、所得税法に定める雑損控除の方法。2、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選んで確定申告をすることによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。詳しくは国税庁ホームページの災害関連情報をご覧ください。問い合わせ福島税務署、電話 534-3121。 自然災害被災者債務整理ガイドライン。台風19号などの災害によって被害を受けたとき、自然災害被災者債務整理ガイドラインを利用することで、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。ただし、債務免除などには一定の要件を満たすことや借り入れ先の同意が必要です。詳しくはローン借り入れ先の金融機関などに問い合わせてください。問い合わせ東北財務局福島財務事務所理財課、電話 535-0303。 多重債務貸金業に関する相談受付。財務省福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱えお悩みの方からの相談に応じています。借金状況を聞き、必要に応じ弁護士・司法書士などの専門家に引き継ぎを行います。秘密厳守、相談無料です。気軽に相談してください。また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、いわゆる闇金融業者には十分に注意してください。 利用している貸金業者の登録状況に関する問い合わせや、不正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付けています。問い合わせ、東北財務局福島財務事務所理財課、多重債務者相談専用窓口、電話 533-0064。パートタイム有期雇用労働者相談受付。令和2年4月より順次、正規雇用者と非正規雇用者、パートタイム労働者や有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。基本給賞、賞与なし、手当なしなどについて仕方がないと諦めずに相談ください。問い合わせ、福島労働局雇用環境課均等室、電話 536-4609。福島県特定最低賃金改正。福島県の最低賃金が10月1日に時間額798円に改正されましたが、特定最低賃金についても適用5業種の改正が決定し、12月14日より順次適用となっています。最低賃金制度とは、賃金の最低額を保障する制度です。年齢やパート、学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての働く人に適用されます。雇用者も労働者も必ず確認しましょう。問い合わせ、福島労働局賃金室、電話 536-4604。外国人を雇用する事業主の方へ。令和2年3月1日以降に雇い入れたり離職をした外国人などの外国人雇用状況の届出については、在留カード番号の記載が必要となります。雇用保険の被保険者である外国人の場合と、被保険者ではない外国人の場合とで、届出方法が異なります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。問い合わせ、ハローワーク福島求人企画部門、電話 534-4121。 募集。介護福祉士養成課訓練生募集。テクノアカデミー郡山では、休職中の方を対象として、国家資格介護福祉士の取得と介護福祉業界への正社員就職を目指すことを目的とした2年間の教育訓練を実施します。募集コース、介護福祉士養成課。訓練期間、令和2年4月から令和4年3月、2年間。訓練会場、県内の介護福祉士養成施設。受講料、無料。ただし、テキスト代や保険代などは個人負担となります。その他、募集期間は1月中旬から2月末日を予定していますが、受講対象者、申し込み方法などについては問い合わせください。問い合わせ、福島県立テクノアカデミー郡山、電話 024-944-1663。 戸籍の窓口、11月21日から12月20日受付分、当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。渡辺重政さん、81歳、山崎戸建て。村上金政さん、93歳、山根。高橋時さん、93歳、山崎高野。八島宗吉さん、88歳、山崎戸建て。星隆治さん、76歳、藤田宮前。佐久間博さん、92歳、川内。山内敏子さん、78歳、大町南。東海林雅子さん、95歳、本町。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。スマホで簡単、マイナンバーカード。スマートフォンで簡単にマイナンバーカードが申請できます。申請方法。1. スマホで顔写真を撮影。 2. スマホで交付申請書の QR コード、二次元バーコードを読み取る。 3. 申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録する。 4. 申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら、顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。詳しい情報はこちらからのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。ライトアップした奥山家住宅洋館の写真が掲載されています。人口と世帯、令和元年11月30日現在、住民基本台帳人口、人口8992人、前月比マイナス11人、男4337人、前月比マイナス6人、女4655人、前月比マイナス5人、世帯3426世帯、前月比プラス5世帯。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール shogai@kunimi.fukushima.jp、 ホームページhttps://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。リュッケ時間第10話、日本の読解力が下がった。国際学力調査で日本の読解力の順位が前回より下がったことが話題になっています。この結果を受けて、1日読む冊数を決めて読書を推奨する学校もあるとか。順位を上げるために対策を練れば結果は前より良くなるかもしれません。でも、読解力の世界順位が上がることは、その子の人生を豊かで幸せのものにしてくれるでしょうか。読書に没頭し、物語の世界に入り込み、ワクワクしながら知識が広がっていく。それが楽しい。そんな風に本と向き合う先に、読解力の高まりがあるように思うのです。その子の楽しいを大切にしていきましょう。文、柴田千佳子。国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。物語の世界に夢中です。のキャプションのもとに、絵本を読む幼児二人の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム12、題名、日盛り、南仏、作家、田村幸之助、カンバス、油彩、235×330mm、日盛り、南仏の絵の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、プラ版、おやつ作りに挑戦。国見っ子わんぱく広場の活動が11月30日、国見小学校で行われ、子供たちがプラ板作りとおやつ作りを体験しました。プラ板作りでは、自分の好きな絵を描いてプラスチックのキーホルダーにして友達同士で自慢し合いました。おやつ作りでは、キャラメルバナナトースト作りに挑戦し、甘くておいしいおやつを味わいました。子供たちにとって2つの体験ができた楽しいひとときとなりました。おいしいおやつできるかな？オリジナルのキーホルダー完成のキャプションのもとに、 おやつ作りの様子の写真とキーホルダーを手に V サインしている女の子の写真が掲載されています。厚かし学級自粛敬老会、末永く元気でお過ごしください。厚かし学級の自粛敬老会が11月20日関越大文化センターで開催されました。自粛敬老会では祖著樹の山木松江さんをはじめとして米樹、喜樹、古樹の14人の学級生に菓子と記念品が贈られ健康寿命を祝いました。閉会後には歌や踊り、津軽三味線の演奏、合唱など多彩なアトラクションが行われ、参加者は楽しいひとときを過ごしました。みんな笑顔で記念写真のキャプションのもとに、参加者の皆さんの集合写真が掲載されています。国見町伝統文化親子体験フェスタ。親子で伝統文化を楽しむ一日。国見町伝統文化親子体験フェスタが、11月24日、関越大文化センターで行われました。今回のフェスタは、親子で国見町の伝統文化、茶道、和楽器、内屋代々神楽、舞踊、囲碁、将棋、と食文化、郷土料理への興味が広がるような一日体験型で実施され、多くの親子連れが各体験を楽しみました。参加者からは、町内の伝統文化を楽しむことができてよかった。おいしい郷土料理を味わうことができ満足した。といった声が聞かれました。フェスタ会場の様子の写真が9枚掲載されています。写真1、餅つきを体験。写真2、佐藤家住宅で内屋代々神楽を体験。写真3、テープカットでフェスタが開幕しました。写真4、興味深く囲碁のルールを勉強。写真5、親子で茶道の基本を学んでいます。写真6、優雅で美しい踊りを体験。写真7、真剣に対局。写真8、地元食材を使った郷土料理は大好評。写真9、中学生も琴の講師を務めました。写真終わり。協力団体代表者コメント。法商会国見教室代表伊佐子のりえさん。興味を持った方が多くありがたかったです。来てくれた子どもたちも楽しんでくれていました。着物や扇子などの展示も好評でした。着物や扇子の展示の様子の写真が掲載されています。国見町婦人会連絡協議会代表安田節子さん。私たちにとっても良い体験になりました。親子連れが喜んで料理に舌鼓を打ち、今度はこれを食べてみよう。お母さん、お家でも作ってね、と嬉しい言葉をいただきました。郷土料理に舌鼓を打つ親子の写真が掲載されています。
後書き。明けましておめでとうございます。令和2年のスタートに合わせて紙面をリニューアルしました。今年も試行錯誤しながら皆さんに国見町の魅了を伝えられるように頑張ります。HS 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz kunimi@fmf.co.jp 明けましておめでとうございます。国見町ラジオ課桃丹 FM スタッフのユダです。今年も国見の情報をしっかりとお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。12月22日には、毎年恒例の明日へビッグツリーイルミネーションが行われました。今年は、道の駅国見厚かしの里に場所を移して行われました。
イルミネーション表彰式で選ばれた方、おめでとうございます。その他にも国見町では様々なイルミネーションの飾りがしてあり、とても綺麗でした。そしてゲストの国見町出身の作曲家熊谷陽子さんのライブで会場を盛り上げていただきました。ライブ終了後、ビッグツリー点灯とともに花火が打ち上がり、夜空を彩りました。1月2月と本格的な寒さになると思います。皆さん、お体には十分お気をつけください。これからもよろしくお願いします。ビッグツリーイルミネーションのライブの様子の写真が掲載されています。